結果的に、天寿を全うすることが多いのです。何のことはない。癌という巨大な金づるを発見して、癌細胞が発見されました。と脅して抗癌剤漬け、放射線漬け、手術漬けで悪化させていき、2000万円以上の治療代を稼いで莫大な利益を得るための、癌マフィアビジネスに騙されていただけなのです。癌理論の根底が、根本から稼ぐためのインチキ理論なのです。インチキの余命に騙され、騙されて、殺されて治療のおかげで延命できたと、ありがたがっているのが現実なのです。早期発見、早期治療すれば、100% 有害な処置によって、寿命を縮めることは確実なのです。以下の話は、私が非常にまともな医者だと思っている小児科医、真由美貞夫さんの本の中に書かれていることです。本は医学の何がおかしいか、癌の話から、有害な病院出産のことなど、全部おすすめです。本当の医者とは、まず愛と慈悲と悟りが土台に設ければなりません。形式主義、形ではないのです。助かる人は常に、現代医療を拒否した人、余命2年を放置しても30年生きている。資料。病気知らずの自然流育児。真由美貞夫。病気を治すため、病気にならないために大切な心のあり方。私が自然流生活を治療方針として、薬に頼らなくても、病気を防げる、治せるということについて、ここまで自信を持ってお話しできるのも、ごく身近にその素晴らしい実例を見ているからなのかもしれません。私ごとにわたって恐縮ですが、私の妻は32年前に癌で余命2年と宣告されました。左足のふくらはぎの部分に悪性腫瘍が見つかった当時は、足を切断して抗癌剤を使っても2年以上持たないだろうと言われていたのです。しかし、彼女は足も切らず抗癌剤も使わずに、73歳で亡くなる30年の間、元気に暮らしておりました。検査をすると癌が消えたわけではなく、健康そのものというわけではありませんが、人並み以上に生き生きと暮らしておりました。どうして妻の体には、このような奇跡が起こったのでしょうか。癌が見つかってから、丸山ワクチンの投与と食事療法はずっと続けてきました。しかし、この奇跡のその理由は妻の心の持ち方にあったと、私は思っています。当初、とても具合の悪かった妻は半年後に偶然癌だということを知って、まず足の切断手術と抗癌剤投与を拒否しました。そうして、80歳まで生きるのも一生なら、あと2年で死ぬのも一生。それなら私は、残りの2年をいかに生きるかに全力投球したいと言って、以前の生活に復帰しました。心の持ち方と気によって、どんな病気も治る可能性がある。それから私たちは、別々だった布団を一つにして、良い気を送り合うために手をつないで眠るようにしました。また、市民グループに入って積極的に活動を始めた妻は地域の友人を増やし、やがてコーラスグループも作って、どんどん楽しみを増やしていきました。妻はもともと明るい性格でしたが、ここまでプラス思考と前向きの行動力があることに、私は本当に驚かされたものです。実際には具合が悪くなって車椅子を使うようになったり、立つことがままならなくなった時期もあります。何度も医者からは入院を勧められましたが、妻は30年間一度も入院せず、その度に元気を取り戻したのです。私の口から言うのもなんですが、これは本当に素晴らしい例だと思います。何度も立ち直って生き生きと暮らしていた妻を思うと、私は目に見えない気の力、そして自然治癒力の偉大さを感じずにはいられません。皆さんも心の持ち方を変え、気を高めれば、自然治癒力がどんな病気も治すくらいの力を持っていることを、どうか忘れないでください。156、病気知らずの自然流育児。真由美貞夫。中央アート出版。91年に出版された本では、私事で恐縮ですが、私の家内の場合に触れさせていただきます。昭和52年3月、左足に異常を認めて組織検査を受けた家内は、思いもよらず繊維肉腫、悪性腫瘍の宣告を受けました。医師からは左足を切断し抗癌剤を打つように勧められ、それでも余命は早ければ2年ぐらいであろうと言われたのです。当時、たまたま同じ病気の方が2人いました。共に足を切断し抗癌剤を使用しましたが、ほぼ2年で肺転移のため亡くなってしまいました。家内の場合は足も切らず抗癌剤も使わずに13年を経た今日も元気に日々を送っております。初めて家内に接した人々はとても悪性腫瘍の患者とは思えないようです。実の兄弟たちにもなかなか信じてもらえません。知り合いの医師たちの中にも、誤診では、と言われる方が多いのです。しかし、主眼反応の一種であるフェリチンは 580mg、DL、基準値は5から62mg、ローにも達することがあります。15ページアレルギー小児成人病にならないための子育ての知恵。真由美貞夫著。エーデル研究所。つまり、余命宣告は罠にかかった獲物を焦らせて、治療という商売に取り込むために、早くいろんな処置をさせてくれよという売り込みで、実際には癌ではなく、現代医療の治療が悪化させて殺しているということです。腫瘍反応が出ていて、癌が残っていても、癌自体で死ぬには数十年もかかるのです。しかも、大抵最後の死因は癌で亡くなっていないのです。50代で発見されたであれば、放置しても天寿まで支障なしも多いということです。 俗説で言われているように、がんは、ブレーキとアクセルの壊れたような無限に増える細胞の病気で、やがて、転移し、人を死に至らしめる。という。常識が、ガンマフィアたちの流したデマに過ぎないのです。で、実際にそのような死に方をしているのは、治療がそのように、ガンを猛烈に増やして悪化させたのです。早期ガンを放置しても、ガン自体で、死ぬまでには数十年かかる。それを医者はすぐに治療しないと、余命手術か月とせかす仕掛け。ガンもどき論争の盲点中の盲点、ガンを放置すると例外なく、悪化しているという主張には重大な盲点があった。現場の医者の主張には盲点があった。現代医療のがん治療をするよりも、がんを放置した方が良いというと、机を叩いて反論する医者が大勢いるでしょう。私は、今までに多くのがん患者を見てきたが、放置して、治った人など、見た人がいない。私が見てきた限り、治療せずに放っておいた人は例外なく悪くなっている。放置などとんでもないことである。そんなデタラメを言って手遅れになったらどうするのか、それこそ殺人行為ではないか。と反論してくるかもしれません。また以前に、テレビに出ていたがん治療医が、私は今までに何千人ものがん患者と接してきましたが、がんも放置して勝手に治った人など一人もいませんでした。がんを放置しておいたらどんどん悪くなる一方ですよと言っているのを見たことがあります。私はそれを見て、ああ、やっぱり殺人療法の現場から抜けられないような名医だから、本当に何も分かっていない人だな。一時が万事で未だに抗がん剤で殺し続けているんだなぁと感じたものです。こんな医者をテレビ局は名医として出しているのです。それを見た人、読んだ人は、やはり近藤誠医師は嘘をついているんだなという印象で、普通の人はいかがわしいと思うでしょう。そして、それを見た視聴来ないから、悪い印象ばかりが積み重なることになる。データの採取には偏りがあるという重大な欠点がある。データの数値の比較も重要だが、そのデータの採取する前提がもっと重要である。ものは、癌はお医者様に頼ることでしか治せない怖い病気であると、ますます確信を深めていくことでしょう。それによって生じている今の医学界の混乱たるや大変なものです。恐ろしい殺人トリックです。そのように、放置するなんてとんでもない。私の経験では、と反論する医者は多くいますし、彼らの言い分だけを読んでいたら、近藤誠医師はとんでもないことを言っている医者だという印象を受けるような証言が多数あります。近藤誠医師は間違っているという反論について、こういうがん治療の本で、危険な代替療法、代替療法の功罪などの見出しで反論は山ほど見てきましたが、例えば、S 医師の本では、稀ですが、がんの診断を受けても治療を拒否してそのまま放置した症例を経験することがあります。その場合は例外なく、がんは転移によって発生した臓器から全身に広がります。つまり、早期がんから進行がんになり、最後には死に至ります。胃がんについては市、大阪府立成人病センター調査部長らの報告、早期がんの自然死に関する研究があります。手術治療を拒否した症例についてその経過を見ると、全例、死に至っています。こういう主張は他にも引用し出したらキリがないほどたくさん見ています。要するに、そういう本に共通した主張は、近藤誠氏の主張のような転移しない、進行しないがんというものは、少なくとも私の経験と見聞の範囲では存在しない。近藤誠氏はとんでもない間違ったことをあちこちで言って回った人を惑わせています。これでは治るがんも治らず手遅れになってしまいますという痛烈な批判です。こういう話はがんもどき論争以外にも至るところにあります。もし、がん検診で初期がんが見つかって、先生、治療したくないのですが、と言ったらこう言うでしょう。私は何十年も病院で何千人もいろんな患者さんを見てきてますが、治療しなかった人や代替療法に走った人は例外なく悪化しています。私はそれを見てきた生き証人です。だからほっといたら大変なことになりますよ。要するに癌というのは見つけたらすぐにやっつけないと大変なことになるぞという一連の呪縛です。これがなかったら今の癌産業の莫大な利益も2リットル20億円という巨額のビジネスもありえません。医者も今のように儲かっていないでしょう。彼らにとって都合の良い勘違いなのです。では、この両者の全く対立する言い分はどちらに分があるのか、なぜそんな印象が医者によって180度全く違ってしまうのかということです。このからくりがわからないと、この議論の正しい答えもがんはどうしたらいいのかも見えてこないのです。私が医学の本や闘病の体験記などの文献を数多く読んでいるうちに、このように医者が思い込んでしまう心理的落とし穴の盲点に気がついたのです。それは本人たち自身も気がついていないから善意で本気でそう思ってやっているのかもしれません。産業と誘惑医のサイクルで部分的に善意で使っているつもりが殺戮産業になっている悲劇があります。このような反論には重大な盲点あるのです。医者は全体をまんべんなく検証していない。うまくいかなかった人しか、私に聞いてくること自体が適切ではないよと答えた医者の話。例えばよくテレビに出ているブラックジャックによろしくのモデルの N 先生の本で、こういう話があります。今、本が手元にないので、自分が覚えている内容で言うとこういうことです。セカンドピニオンということで、自分の治療以外にも、先生の治療方法はどうでしょうか。 と、自分の専門外の治療法、例えば心臓血管の風船療法の治療について、どうかと意見を聞かれることがあるようです。それに対しての N 先生の答えは、あれはダメダメ。皆うまくいってませんよとは答えず、それは私に聞いても意味がないですよということです。なぜなら、私のところにやってくる患者は、そもそも、その治療をして、うまくいかなかった人しか来ないんです。うまくいった人というのは、それ以上問題が起きていないから私のところなんかに頼ってくる必要がないでしょう。うまくいっているから、また治療する必要がないからです。だから私が出会う風船治療をやった人は、全員うまくいかなかった人しか見る機会が私にはないから、風船治療はダメだという印象しかありませんが、それが本当に良い治療かどうかなど公平な判断はできないんです。またこういう質問の答えもあります。先生やっぱり私は手術する必要があるでしょうか?と聞かれることがあります。そういう時はこう言います。私に聞いたら必要あるという方向で言うでしょう。なぜなら私らはそれで商売してご飯食べているわけですから、リフォーム業者にリフォームする必要があるでしょうか?と聞いたら、リフォームする必要がないなんて答えるわけがないでしょう?彼らはそれでお金儲けしているのですから。私もそれと同じことですよ。私はこの本を読んで、さすがだなと感心しました。こんな風に自分を客観的に分析して分かっている医者、空にはそれを客観的に説明できる医者が少ないからです。しかし、よくよく考えてみれば、こんなことは当たり前のことです。そもそも相手の立場を考えれば予測のつくことです。次の主張は何がおかしいか、例えば、以下の話の何がおかしいかです。野球監督歴50年の男性の証言、私は、かれこれ50年間、野球の監督をしていますが、今までに、150キロの球を甲子園くらいの球場でホームランを打てるような人、そんな速い球が投げれる生徒と出会ったことがありません。そんなことが人間にできるわけがないでしょう。もし、いたとしても、何百万人に一人だから奇跡と言われるんですよ。現代医療の医者の知能は想像以上にレベルが低い。このようなことを言ったとします。こういうことを言っている人の何がおかしいのかということがわかるでしょうか。当たり前のことですが、例えば、一さんや松さんのようなレベルの人が町の野球教室ごときに、お金を払ってまで習いに来る必要があるか?です。千年待っていても、習いに来るわけがないのです。当たったり前のことです。医者のところに来る人も一緒です。治し方わかっている人間が、そんな殺人病棟に来るわけがありません。プロのワープロ検定1級の人が、何の理由があって、そんな初心者向けのワープロ教室に習いに来る必要がありますか?来るわけがないでしょう。殺人療法の病院も一緒です。そういうことは、そんなところに来る人間というのは、おのずとそのレベルが低いということに限られています。たとえ何十万人の生徒が来て出会ったとしても、そんな人が来るわけがないから何百年経っても出会うはずもありません。そもそもその監督自体がレベルが高くない限り、卒業生がそうなることさえもないはずです。そういうことは、彼らが何万人、何十万人、何百万人の人を見てきたとしても、そんな人々出会わないのは当たり前のことなのです。それを彼らは、自分の身の程知らずのレベルの低い医療も自覚せずに世の中、全部のがん患者がんという病気は、自分が何千人見てきた人と同じようになるものだと思い込んでいるので、こんな簡単な盲点にすら彼らは気づけないのです。だから、彼らは、ゴキブリにも劣る知能しか持ち合わせていないです。医者の見方、解釈には極端な歪みがある。歪んだ見方からは歪んだ結論しか出ない。彼らは例外なく悪化した人しか接する機会がないという前提がある。この話で、先の私は何十年も医者をやってきたが、がんを放置したら例外なく悪化しているという印象のトリックにはたと気がついたはずです。先の大阪府立成人病センター名誉総長の佐藤武雄、私が見てきた限り無治療で放置した人は例外なく悪化しているという医者の主張や証言には、重大な盲点、重大な欠陥があるということです。当たり前のことですが、風船治療で外科医のところに相談に来るのは、その治療でうまくいかなかった人しかやってくることがありません。うまくいった人がなぜ来る必要がありますか?がんも同じく、治った人、問題が起きていない人は来るはずがありません。うまくいかなかった人、さらに悪化した人し、かまた同じ病院に来るわけがありません。また、がんが見つかったのに放置して治療を拒否している人の特徴というのは基本的に三大治療はやりたくないから治療を拒否して無治療で耐えているわけで、そんな人が再度戻ってくることがあるとしたら、よっぽど悪化して、どうにもならなくなって、怖くなって、泣きついてくるというパターンくらいしか戻ってくる必要性がないのです。なぜなら少々の緩やかな悪化であれば、その人は手術や抗がん剤などの治療をすることの方が嫌だから何もしなかったわけで、再度来るということはそのパターンは必然的にかなり悪化した人だけに限られます。本当は1000人無治療の人がいたとして、30人がひどく悪化したとしたら、その医者のところに戻ってくるとしたら残りの970人は来ないで、そのうちの30人だけが来て、その印象だけが残る可能性が高いでしょう。ということは戻ってくるような患者は例外なく悪化した患者しかそもそも再度会う機会もない。その出会いのパターンしかほとんどないからです。 がん治療医の出会う放置組は悪化速度が速い人しか来ない。いろいろながんの本を読んでいると、次のような話が多数あります。乳がんで前から1センチ程度のしこりに気づいていたけれども、12年間経っても、その人は10年以上かかって、2センチ弱ごくわずかしか大きくならなかったそうです。ではこれが検診に発見されて放っておいた人がどうなっているかというと、おそらくその程度の成長速度であれば、病院には行かないでしょう。そもそも、治療するのが嫌だから、その人はその後病院に行かないで放置しているわけです。それが10年間で、その進行速度であれば、それほど深刻ではありませんから、その後も行くこともなく、医者がそんな遅い進行の患者を見る機会もありません。もし、それが、検診で発見されてから、1年間で、3センチになった人はどうでしょうか。あまりにも、がんの進行速度が速いために、さすがの無治療で放置を選んだ人であっても怖くなって病院に行って泣きつく可能性が高いはずです。また、そういう人しか行きません。どうしてこんな悪化するまで放っておいたんですか。私のところに来る人はみんな放置して悪化してますよ。だから早期発見、早期治療が大事なんですと言い、ますます早期治療の重要さを確信することでしょう。医者はそういう人しか来ないから、放置していない人とは出会いません。そもそも、そうではない人は、そこに来ないからです。脳外科に来る人は脳に異常のある人の腫瘍のある人が大半です。それを世の中の人はみんな、他の腫瘍がある。と言ったらおかしいはずです。自分が、決してきた人間が世の中の標準ではないか。つまり、こういう印象の積み重ねというのは、その前提条件において、重大な欠陥があるのです。彼らの接してきた放置した人が、皆一様に、例外なく悪化しているからといって、それをがん患者全体の常識に当てはめるのは、大変危険な発想なのです。現代医療のがん観の誤りは波及している。患者よ、がんと戦うなを批判した医者たちの重大な盲点。患者よ、がんと戦うなのがんもどき論争が起こったとき、医者たちは、進行しない、がんがあることや、消えてしまうがんがあることを認めていますが、その割合は、反論している医者たちによると、せいぜい1から2割で、8割はやはり急速に進行することが多い。近藤誠氏の発想は、非常に危険であると批判しています。例えば、近藤理論は危険であると本を出した S 医師は、放置しても体縮み、もしくは、害を及ぼさないがん種の割合を1から2割はあるであるして、部分的に近藤説を認めています。近藤理論を認めつつも、それは少数派であり、やはり悪化するがんの割合が多いから、見つけたがん種は叩いておくべきであるという立場です。しかし、重大な盲点はそもそも自分が見る患者や病巣というのは、その前提条件に極度の偏りがある人しか見ていないという前提には気づかずに、自分が見てきた経験を潜在的ながん患者も含めて1から2割以外は放置するとどんどん悪化するのだろうから、がん検診が必要であると偏ったものしか見ていないことには気づかずに世の中全部の潜伏がんも含めて拡大解釈していることです。この解釈の重大な欠陥は、そもそも自分のところに来る患者というのは、ある程度条件が限られている人間や病巣ばかりを観察しているという偏りに気づいていないで、世の中全体の潜在的ながん患者も含めて知ったような気分になり、医者たちが論じていることです。実態は自然体縮み、無害が多数である可能性が高い。そして、そういう議論、つまりがんを放置してもあまり進行しないということが、1割から2割程度あるということは、そもそもそういう場にやってこない人間、統計データとしては数えられない人も含めた全体の潜在的ながん患者も含めれば、実は彼らが見ていないだけで本当はかなりの多数ですらある可能性が高いのではないかということが考えられるわけです。そして、ようやく前立腺がんや小児がんの神経芽細胞腫に関してはそれの方が割合として多かったと認めているのです。ここで重要なのは、多数の医者は潜伏がんが多いことや1から2割のがんはそうであるということを認めたということ、神経芽細胞腫の検診はそれを認めて廃止されたということです。つまり前立腺がん、神経芽細胞腫に関しては、自然体縮み、または害をなさないことが世界的に常識になって、検診は有害であることが多数派になったということです。そして日本でもそれを認める医者が出てきたということは、実は胃がんも乳がんも子宮がんも、その可能性が高いのです。彼ら現場の医者たちが1から2割認めたということはどういうことか？近藤誠医師の印象と現場でひたすら治療している医者の印象が異なるのは、その前提条件において出会う患者の内容が全く違うからです。がんもどき論争の重大な盲点中の盲点なのです。船瀬俊介氏の反対医師たちも1から2割がそうであると認めた、ということは実際の現場以外も含めると、場所が変われば癌が体縮みした人がほとんどの場合もある。一般の医者も自然体縮み、自然治癒力で治ることが存在することは認めています。しかし、彼らは、それは何万人に一人くらいだから奇跡と言われるのですと、あなたがそうなる可能性はほとんどない、一般的ではないからそういう説に頼るのは危険であると説得してきます。他のページで取り上げた泉の会などは、ちゃん治っている人ばかりです。入会条件において、すでに現代医療の有害な治療を散々受けた人に関してはお断りしているという前提があります。 ただ、がんという病気だけに関しては、そういう人ばかりが集まっているのです。しかし、そんな人たちが、現代医療の現場に行くなどということは、まずないでしょう。なぜなら、彼らは、現代医療のがん治療は、地獄行きの新幹線であることに気がついてるからです。まともな医者が、現代医療の治療の現場に、行かないのと同じことです。先生、治療せずに放っておいたんですが、悪化したんですと、症状を訴えてくる人しか、そんながん検診をしているような病院に来るはずがありません。場所が変われば体縮みした人が当たり前なのです。医者のやっていることをわざわざ否定する報告に来る人は滅多にいない。先生、10年経ちましたがあなたの言うことは嘘じゃないですか。とわざわざ言いに来るでしょうか。ただなら冷やかしぐらいには来るかもしれませんが、会うだけでお金もかかるし、何時間も待たないといけないのです。だから放置して治った人と出会ったこともない。当たり前のことです。ということは例外なく悪化しているというのは、そういう人間しか戻ってこないし、そんな患者しか見る機会がないという前提があるからです。殺人病棟の医者たちは、そういう人間しか見る機会がないということです。これはよく考えてみれば当たり前のことですが、本人たちも気づいていない盲点なのです。つまり、1000人の無治療の患者がいたら、その1000人の無治療の患者を公平に1000人全員追跡調査した結果の印象ではなく、悪化して困ったことになったから、何とかしてくれと殺人病院に戻ってきた患者の経過しか見ようがないから、自分の体験では、がんは放置したら悪化するものだという印象しか残らないというからくりです。なぜなら、そんな殺人療法をやっているようなところに、玄米菜食や代替療法をやっている人が頼ってくるわけがないからです。医者の重要証言、私はうまくいかなかった人としか出会う機会がないから、効果があるのかわからない。比較前提を客観的に分析できていない医者たち。これは本人たち自身は悪意がないのでしょうが、そもそも統計や印象には、その採取しているデータや人物にはそこに頼ってくる人間に限られているという前提からして、その証言している医者が見てきた患者のタイプには極端な偏りがあるということです。それは決して癌になった人全体をまんべんなく対象にしているのではないということです。つまり、なぜそういう人ばかり来ているのかという前提を検証しなければ、本当の意味での公平な判断、できていないということに気がついていないのです。それに対して、南深志先生のおっしゃることは、そのことをよくわかっているから、公平な検証ができておらず、私には公平な立場で答えようがないということです。なぜなら、他の治療で、うまくいった患者が、自分のところにまた頼ってくるわけがないから、必然的に自分は風船療法でダメだった人しか見る機会がないし、自分にとっては商売敵のライバルの治療法は心情的にも褒められないから、公平な判断などできるわけがないからです。そのことを理解しているから、そんなことを私に聞いても意味がないという返答が、実は答えとしては、最も適切な返答なのです。でも、その前提に気がついていない医者というなら、こう答えるでしょう。風船療法はほとんどダメだね。効果があるどころかあれをやった人はほとんど悪くなっているし、治らない。私は今で何千人も患者を見てきたけども、風船療法で、うまくいっている人は一人も見たことないよ。当たり前の前提にも気づかない医者たち、代替療法でうまくいった人が来るわけがない。なぜ現代医療の医者は代替療法で治った人はほとんどいないというか。これは代替療法を否定している医者など全く共通したことです。なぜなら、彼らのところに頼ってくるのはそれでうまくいかず悪化したという患者しか、そもそも来る必要がないからです。よく自社の本を読んでいると、何々の大量法や民間療法は危険だという話が出てきます。そして、自分が実際に出会った。患者さんは、この民間療法をやってこういう目にあった。こういう風に症状が悪化した。ということが書かれてあり、民間療法というのは危険で、効果がないし副作用も多い。私の患者さんは、症状が出てこんなひどい目にあったということが書かれています。これも前提を間違えてるから、このような歪んだ結論が出てくるわけです。そんな言い分も、よく検証すれば、おかしいと指摘できるところは、たくさんあります。例えば、それは本当にその民間療法によって起きたことか？実は分かっていないからです。そもそも、そんな有害な殺人療法の医者に通ってくるような人は分かっていない人であり、他の有害な三大治療を併用してやっていることが多いのです。ということは本当は、三大治療の副作用で苦しんでいたのかもしれない。ところが、医者というのは、自分のグランドである現代医療の方は正しいと思い込んでいるから、何か悪いことが起きたら、これは民間療法のせいでこういう風になったと解釈してしまうわけです。他にもたくさん問題あります。先ほどの心臓外科医に、風船治療をやった人は、うまくいかなかった人しか来ません。ということは、もしその医者が、自分のところにはどういうタイプの人間が集まってくるのかという、この前提の落とし穴に気がついていないとしたら、本気で風船療法をやった人は、全部ダメになってると思っているかもしれません。自分の印象の積み重ねだけで、物事を非常に危険なのです。医者は広く深く物事を調査していません。ワクチンは1000人に1人くらいしか効かないと公言した医者の盲点。 なぜバカな人間ばかりが現代医療の現場に集まっているのか。心臓外科医のところに頼ってくる人は、心臓が悪い人しか聞きません。風船療法もそれでうまくいかなかった人しか来ません。それを世の中の人というならみんな心臓が悪いんだと思い込んでいるのが彼らの知能レベルなのです。なんでこんな極端にだから人間ばかりが現代医療の現場には集まっているかというと、教育から採用するテストまで、試験まで、実はこのような知能の低い人間だけが残していくシステムになっているからです。支配する魔物にとっては当然のこと。そんな知能やら知性の壊れたバカでなければ狂った殺人療法のマニュアルを信じて殺人ロボットとしては使い物にならないからです。賢くなっていたらもちろん書ける。不合格、不採用です。本当に賢い人間というのは、そもそも今の教育システム、医学部の試験システムの重大な欠陥に気づいて、こんなものはやりません。彼らは教えられたことを反射的に即飲みして即出しするだけの能力しかなく、自分で考えるという能力は極端に知能が劣ってわけです。だから、必然的にバカな人間だけが残っていくことになります。こんな子供でもバカじゃないかと思うような前提も全くわからない。子供の頃から賢くなっているのではなく、子供の頃から180度逆にバカになっているわけです。だから今の医学界のやっていること、主張していること、論文の中に、研究の中にとは、一字が万字で、めちゃくちゃな歪んだ解釈でめちゃくちゃなことをやっているわけです。これは、細胞の観察にしても同じことが言えます。だからものすごく知能レベルが非常に低い。おそらくゴキブリにも劣るはずです。類は友を呼ぶ。同じような人間が集まってくる。なぜ民間療法で自分でやって、うまくいった人がまた彼らの恐ろしい残、毒、焼きの医者のところに来る必要がありますか？医療現場というのは、実は場の特徴から、極端に偏った特徴のある患者しか集まってこないものです。患者だけでなく、医者も同じです。知能が破壊された殺人療法の猟奇的、カルト教団、文部科学省という魔物の機関の教えが新しいと思っている人間しか残ってないのです。そして、自分の身の回りの人間を見たら、それは正しいと思い込んでいる人間の場になっているから、ますます、それは正しいものだという確信を持つわけです。ところが一方、外へ出てみれば、今の医療は殺人療法だと気づいている医者も結構いるわけです。自分の置かれた環境の中では出会うでことがあるはずがありません。なぜならそんなことに気づいていたらそんな場所にいるわけがないです。その前提を大抵の医者は知能が壊れて自分で考える能力がなくなっているから、10件同じような患者が続いたら、その民間療法をした人は全て悪化しているから、これはひどいに違いないと書いています。その人がやってきた治療や置かれた環境をトータルで全部分析するということは一切やらない。世の中全体の平均を公平に分析している気になっていますが、実はそこには大きな誤謬があるということです。統計にしてもそうです。彼らに頼ってくるような患者だけしか対象にしていないのです。それ自体が癌という病気を本当に公平にデータを採取するには、不適切な統計の取り方なのです。例えば、視聴率のモニタリングも同じで、日本人全員のテレビに装置をつけてデータを取っているわけではないから、そのモニタリングをどこの地域で取るか、対象年齢はどうかということを完全に同じ比率で分散させないと平均的なデータは取れないのは当然です。だから視聴率には以下の通り重大な欠陥があります。Wikipedia 視聴率の問題点。編集。データの信憑性についての批判。視聴率のデータの信憑性に対する主な批判としては次のようなものが挙げられる。アスタリスク。ビデオリサーチ社は調査方法の詳細を公開していないため、信憑性を検証できない。アスタリスク。日本における視聴率調査をビデオリサーチ社が独占しており、他の比較データがない。アスタリスク。調査は世帯単位で行っているので、テレビが一家に何台もある実態に対応できていない。アスタリスクサンプル数が少ないため、少ない不正件数で大きく数値が変動してしまう。この脆弱性を悪用し、過去に日本テレビ視聴率不正操作問題が起こっており、今後も同様の問題が起こる可能性がある。データの質についての問題、アスタリスク。地域ごとのサンプル数に違いがあるため、地域間の単純比較が難しい。アスタリスクデータの誤差が考慮されることが非常に少ない。ビデオリサーチ社の調査方法では、標本数600、信頼度 95% の場合、視聴率 10% の時の誤差はプラスマイナス 2.4 ポイント、視聴率 20% の時の誤差はプラスマイナス 3.3 ポイントである。つまり、視聴率 20.0% と発表された場合の視聴率は、16.7 から 23.3% の間にある確率が 95% ということである。標本数200の地域ではさらに誤差が大きい。人は自分の環境で偏った対象しか見ていない。残、毒、焼きの医者に代替療法で治った人が来る確率がどれだけあるか？そんな自分のところに頼ってくる人間自体がほとんど決まったパターンの人間しか会う機会がないからです。殺人療法の病院に玄米菜食を勉強している人間が頼ってくるわけがありません。テレビで 私が何千人もの患者と接してきましたが、今までがんも放置して治った人など、一人もいませんという心象は、考えてみれば風船療法でダメだった人しか来るわけがないのと同じく、当たり前のことなのです。なぜそれでうまくいった人がまた手術に頼ってくるのかということです。よく考えてみたら当たり前のことです。例外なくそうだったというであれば、その前提を考えよう。ということは必然的に、彼らが放置した患者がどうなったかというのを目撃する機会というのは、治療したくないけれども、悪化して、どうにもならなくなって、苦しんでいるから頼ってくるような無知もまいな患者しか必然的に接する機会がないということです。さらに、その状況をもっと分析すれば、無治療で放置した人がまた戻ってくるということは、そもそも治療したくないのに、ひどく悪化してどうにもならないから助けてほしいというパターンの人しか来ません。もし少しずつの進行で進行しつしていたとしても、それほどひどくなっていない状態であれば、最初から無治療を選んで治療したくないぐらいだから、その程度では我慢してこないでしょう。ましてや自然体縮みした人や、病状が進行しない人などももちろん来るわけがありません。仮に誰かに頼るとしてのも代替療法など三大治療以外のところに行くでしょう。ということは、彼らのところで、たとえ1000人のうち900人は無進行、あるいは自然体縮みだとしても戻って頼ってくる患者はひどく悪化した方の患者だけです。現場の心象としては 100% 悪化すると思い込むのは無理もありません。それは全体を公平に分析できていないからです。人間というのは、物事を客観的に広く深く分析できていないものです。ましてや現代医療の殺人病棟で医者を続けているような人間など、そんな分析能力などあるはずもありません。例えば北朝鮮ではテレビといえばプロパガンダ番組しかやっていないし、それしか見る機会もないから、は素晴らしい人だと思い込んでいるのと同じことです。また現場に残っている医者自体が偏った人間です。まともな医者というものは、これらのからくりに気づいて、とっくに逃げ出して医者を辞めるか、現場の勤務医を辞めて、自分で現代医療以外の医療を別の開業医としてやっているからです。だから、現場に残っているような医者たちが同じような印象しか持っていないのは当然のことです。なぜなら、それに気づかない人間しかそんな現場に残っていないからです。医者は偏った現象しか出会わない現場にいる。偏った心象だけで物事を判断するから、間違いが起きる。これはどういうことかというと、本当の意味で公平な立場で、客観的に判断が全くできていないということです。私はこういう人間が心理的に陥る落とし穴に気づいたから偏ったものの、見方をしないようにしています。例えば現代医療の主張は一切読まないで、癌で死んだら110番。愛する人は殺されたみたいな本とか代替療法の本しか読まないということであれば、当然偏った良い印象しか受けないから、そこには公平な客観的な判断というものができなくなります。私は抗がん剤をどんどん使おう、癌になったら大病院に行こう、手術をして癌を治療しようと、どちらもバランスよく読まないと本当はどっちがどうなのか、というのはわからないのです。裁判でも同じことです。どっちかの言い分だけを聞いて判断していたら、聞いた方にはそれなりの言い分があるのですから、そうかと思うけれども、もう一方の方は何も聞いていなければ、聞いた方の心象だけがよく残るのは当然のことです。でもそれは裁判でも、物事を客観的に判断するのでも、全く公平性に欠けるから不公平な判断です。だから、近藤誠医師のがんもどき理論も取り上げるのであれば、そんな説はとんでもないことであると怒っている医者たちの本もちゃんと読んで、彼らの言い分も、どうなのか読んで妥当性があるかを考えないと、公平